書を朗読いたします。本日の聖書箇所はサムエル記第2、5章1節から16節までです。第3版の新改訳聖書をお持ちの方は旧約聖書の531ページ、第2版をお持ちの方は487ページです。朗読いたします。サムエル記第2、5章1節から16節まで。イスラエルの全部族はヘブルンのダビデのもとに来てこう言った。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかも主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブルンの王のもとに来た時、ダビデ王はヘブルンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデは30歳で王となり、40年間王であった。ヘブルンで7年6ヶ月ユダを治め、エルサレムで33年全イスラエルとユダを治めた。王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民にエブス人のところへ行った時、彼らはダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。メシイやアシナエでさえあなたを追い出せる。彼らはダビデがここに来ることができないと考えていたからであった。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。その日ダビデは、誰でもエブス人を討とうする者は水汲みの地下道を抜けてダビデが憎むアシナエとメシイを撃てと言った。このためメシイやアシナエは宮に入ってはならないと言われている。こうしてダビデはこの要害を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはミロから内側にかけて周りに城壁を建てた。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、杉材、大工、石工を送った。彼らはダビデのために王宮を建てた。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知った。ダビデはヘブロンから来て後、エルサレムでさらにそばめたちと妻たちをめとった。ダビデにはさらに息子娘たちが生まれた。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エリアダ、エリフェレテであった。本日はこの箇所からダビデによる統一王国の誕生と繁栄と題して、横谷先生よりメッセージをしていただきます。
それではお祈りをして、一緒にその後御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、目に見えませんけども、あなたが今このところに共にいてくださることを信じます。今あなたの御目がこの上に注がれ、あなたの耳がこの言葉に傾けられていることを信じます。どうぞ小さなふさわしくないものが御言葉を語りますので、清めてお持ちください。そして今日あなたを礼拝しに来られたお一人お一人の心に、あなたが御言葉を語りかけてくださるように、今日この街道を出るときに神様の言葉を覚えて出ていくことができるように、神様導いてくだ ください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今日の箇所は大きく2つのことが書かれています。週報のタイトルにもそのことを書きましたけども、ダビデがついにイスラエル、全イスラエルの統一王国の王となったということ、そしてその王国がこの盛んになっていったということですね。具体的にはエルサレムという町をダビデが攻め取って、そこを本拠地とした、そこに城壁を巡らして、いよいよこの国が栄えていったことが描かれています。今日もここから私が教えられたことを3つに分けて皆さんにお話ししたいと思います。今日まず最初にここから覚えたいことをお話しします。先ほど申し上げたように、今日の箇所はこの王国がですね、いよいよこの盛んになっていったということが描かれています。ダビデは自分のこの力によらずですね、向こうからですね、この全イスラエルの部族の長たちがですね集まってきます。ヘブロンにいるダビデのところに、このダビデは頼んでいないんだけども、向こう側からこうやってきて、そして自分たちの王になってくれというふうに頼まれてですね、そして平和的に、戦争によらずして平和的にダビデは全イスラエルの王になったということが一節から五節の間に書かれています。四節ではダビデは30歳で王となり、40年間王であったと記されています。関係あるのかないのか分かりませんが、ヨセフという人も30歳からこのエジプトのパロの下でこの総理大臣として働きを始めています。そしてイエス様も30歳から公の生涯を始めています。関係ないかもしれませんが、ダビデも30歳からヘブロンで王となり、そして37歳から全イスラエルの統一王国の王となったことがここで記されています。6節からはこのダビデがこの本拠地としてエルサレムを攻め取ったことが描かれています。皆さんはエルサレムと聞くとどんなイメージを持つでしょうか。三大宗教が聖地として今置かれている場所であります。キリスト教もユダヤ教もどうしてこのエルサレムを聖地としているのかっていうのは、今日のこの箇所に起因していますね。この今日の箇所まではこのエルサレムってそんなに重要な、ユダヤ教にとってあるいはキリスト教にとって重要な町ではなかったんですけども、今日ここでダビデが自分たちの王国のその本拠地をエルサレムにしたっていうことから、このキリスト教、またユダヤ教にとって、旧約聖書にとって、また新約聖書にとってエルサレムっていうと非常にこの重要な町になっていくわけです。ちなみに、いろんな言い方があるのでここでちょっとおさらいしておくと、エルサレムのことをシオンというふうにも呼ぶことがあります。そしてダビデの町、今日ねダビデがこの町をダビデの町と呼ぶことにしたって書いてますけども、ダビデの町っていうふうに呼ばれることもあります。そして創世記で出てくるときにはシャレムっていうふうに、シャレムの王メルキゼデクでしたっけね、ちょっと正確じゃないかもしれませんが、がいた場所、シャレムという地名でもこの場所は呼ばれています。シオンというのは要害の一部であったと言われています。後にエルサレム全体あるいはイスラエル全体を指す言葉になっていきます。ダビデの町というとやっぱりイスラエルの中のこのエルサレムを指しますね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったっていうのがクリスマスでよく言われる御使いの言葉ですけども、これエルサレムのことを指しているわけですね。だからエルサレムっていうと時にシオンって言われたり、ダビデの町って呼ばれたりいうわけですね。まあ、シャレムっていうふうにはあんまりこの時代からはもう言われなくなるわけですけども、まあ、いろんな呼ばれ方をここでするわけですが、この当時このシオンの町、このエルサレムにはエブス人といってイスラエル民族でない民族が住んでいたんですね。 これはヨシュア記で、ヨシュアがですね、この神様からこの町を攻め取るようにと言われたその約束の地を攻め取るときに、この要害だけはですね、難攻不落でですね、攻め取ることができなかったっていうことですね。エブス人を追い出すことはできなかったと記されています。そこでこのエブス人たちは、今回ダビデがですね、こう攻め寄せてきた時に、6節でこういうわけですね。あなたはここに来ることはできない、目の見えないもの、足のなえたものでさえあなたを追い出せない。つまり目が見えへんかっても、足が不自由であっても、この難攻不落のエルサレムにいる限りは、お前たちは絶対に僕たちをこの攻め取ることはできないんだっていう、そういうこの安心というか自負っていうのがあったっていうこと。それぐらいエルサレムっていうのはこの天然の要害であったわけです。今はだいぶこの平坦化しているんですけども、当時はですね、三方がこの谷に囲まれていたわけですね。自然とこのお堀のような状況がなされていたようです。7節を見ると、しかしダビデはシオンの要害、すなわちエルサレムをこの攻め取ったと、まあ、簡単に記しています。8節に、その日ダビデはと書いています。これで第一歴代史を読むとよくわかるんですけども、この水汲みの地下道といって、エルサレムの水源がこの地下道を通って外に通じていたんですね。でそこをダビデの将軍ヨアブがこの登っていって、この難攻不落と思われたエルサレムを攻め取ることができたということが歴代史の方に書かれています。9節、ここをしてダビデはこの要害を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはミロから内側にかけて周りに城壁を建てた。このミロっていうのが何を指すのかはっきりしていないんですけども、おそらく何かの防御施設であったと思います。ですから9節で言っていることは、ダビデはもともとすごく難攻不落のこの素晴らしい要害であった、外から攻めにくいこの天然の要害であったエルサレムをさらにこの防御、鉄壁の守りにしていったということが、この9節で言っていることですね。このあと11節で、ツロの王ヒラムという人がこの出てきます。これもダビデは頼んでもいないんですけども、向こうからこのやってきてですね、ツロの王ヒラムがダビデのもとに杉材、材木ですね、そして大工と石工を送ってくれて、ダビデのために立派な王宮を建ててくれたということですね。当時このような杉材はこのツロの地方にしか手に入らなかなかイスラエルでは手に入らなかったわけです。そして技術もなかったわけです。だからここで材料と技術の支援を受けたということですね。でそれはさっきも言いましたけど、ダビデが頼んだことではなくて、この向こうから勝手にこうやってきてくれたということ。13節からはこのダビデが多くのこの奥さんとまたそばめをめとり、そして子供が与えられたことが記されています。まあ、この一夫多妻ということが果たして良いことなのかどうかということは、この箇所には記されていませんが、後々これはちょっと問題の種にはなっていくわけです。ともかく今日の聖書で全面的に著者が言いたいこと、それはこの10節と12節に要約されていると思います。ご一緒に読みましょうか。10節3、はい、ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。12節もご一緒に3、はい、ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知った。ダビデはユダと北イスラエルとユダの その統一王国の王となり、エルサレムを攻め取り、そしていよいよこの王国が盛んになっていったということ。防御が鉄壁の防御になり、そして王宮が建てられ、たくさんの子供が与えられ、本当にダビデ王国っていうのがこの隆盛をこれから極めようとしているということですね。そういうことが今日の聖書の中に語られています。 そこで今日まず第一に私自身が教えられたのは10節の後半のこの御言葉であります。聖書はこう言っていますね。今読んでいただいたところですけども、10節、ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。聖書は記すわけです。ここに今日の聖書が教えている私たち人間にとっての本当の祝福とは何かということを描かれていると思うんですね。ダビデがこの難攻不落のエブス人の砦を要塞を簡単にこの攻め取ることができたことも、またダビデが頼みもしないのにこの向こうから全イスラエルの長老がやってきてこのイスラエルの王にしてくれたこと、また頼みもしないのにヒラムという別の国の王様がこの材料や技術を送って王宮を建ててくれたこと、こういったことは全て神様が共におられたからなんだということを聖書は教えているのではないでしょうか。ダビデはますます大いなるものとなったというこの言葉と、万軍の神主が彼と共におられたというこの言葉をヘブル語の聖書は2つ平行的に書いているんですね。すなわち神様が共におられたのでダビデは大いなるものとなったということですね。これが今日の聖書から私まず最初に学びたいことなんです。私たち人間にとっての本当の祝福とは何かということ、それは立派な王宮に住むことではないし、また子供がたくさん与えられることでもないし、経済的に豊かになることでも、病気が癒されることでもない、戦争に勝つことでもないし、イスラエルの王様になることでもなくて、本当の祝福はそれは神様が一緒にいることであるということです。逆に言えばどんなに健康があっても、どんなに経済的に豊かであっても、どんなにその会社で出世しても、どんなに勉強ができて頭が良くても、どんなに美人でモテたとしても、神様が一緒にいなければそれは幸いではないということ、それが聖書が教えているメッセージです。人間にとって一番大事なこと、それは神様が共におられるかどうかであるということですね。お開きになれる方は創世記の39章というところをちょっと開いてください。創世記の39章の2節にこういうふうに書かれています。ここはヨセフという人の物語が描かれています。ヨセフはお兄さんたちの妬みにあってですね、エジプトに奴隷として売られるわけです。そしてそのポティファルという人、エジプト人のこの召使い、奴隷としてこの使えることになるわけですね。人間でのこの私たちのこの価値観で言えばどん底であるわけですけども、しかし聖書はこう記してますね。39章の2節、お読みできる方ご一緒に読みましょうか。3、はい、主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。奴隷であっても主が彼と共におられるとき、その人は幸運である。これが聖書のメッセージですね。このあとこのポチファルの家でこの濡れ衣を着せられてですね、このあとダビデは牢屋に入れられるんです。その時にも聖書はこう教えていますね。次のページ行っていただいて、39章の 20節と21節読みますね。同じ創世記39章20節、ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。このエジプトに奴隷として売られるだけでも悲惨なんですけども、さらにそこで無実の罪でですね、この牢屋に入れられるわけです。しかし主が彼と共におられたと と聖書を記しているわけです。そして監獄の長の心にかなうようにしてくれたっていうことですね。つまり牢獄にいようとも、あるいは奴隷として売られようとも、人間にとっての幸い、それはあんまり関係がないということです。人間にとって本当に幸いであること、祝福は、それは神様と共にいるかどうかであるということです。タイの国にいることが私たちの幸いを決定するのではないということですね。たとえタイの国でどんなに辛い思いをしていたとしても、日本にいた方がマシな生活ができたとしても、主が共におられるなら、人間は、その人は幸いであるっていうのが、これが聖書の教えです。まあ日本にいても同じですけどね、日本でどんな暮らしをしていたとしても、主が共にいらっしゃらなければ、その人は幸いではないということですね。私たちの祝福の、本当の祝福のもとへは、主が一緒にいてくださるかどうかなんだということを、今日聖書は私たちに教えています。もう一箇所、これもお開きになられる方はお開きくださってでしょうか。出エジプト記の33章の15節というところですね。出エジプト記の33章15節ですね。これちょっと前段の話をすると、出エジプト記の32章には、あのモーセがですね、シナイの山に登って、この10回を神様からもらっている最中に、この待っていたこのイスラエルの民がですね、待ちきれずにですね、もうモーセ死んでしまったんちゃうかと思ったので、もうそのアロンにですね、金の格子を作ってもらうっていうことが起こるんですね。そして金の格子を、これが自分たちのこのエジプトからこの救い出してくれた神様だっていうふうに偶像崇拝する罪を犯すんです。それをこの見た、ご覧になられた神様が、この民をこの滅ぼすとこう言うわけですが、ここでモーセはこう必死取りなしてですね、この命は救われるんです。でも神様は、もうでも私はこの民と一緒には行かないって言うんですね。33章の3節ちょっと見ましょうか。33章の3節、父と蜜の流れるうちにあなた方を生かすよう、私はあなた方のうちにあっては登らないからである。あなた方はうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから、って神様はモーセに語るわけです。つまり、もうこんなに逆らう民と私が一緒にいたらですね、まあ、神様はいいけども、この民は身が持たないって言ってるんですね。だからもうこんなに不忠実な民と私は一緒に行動できない、もう怒りのあまり滅ぼし、何度も滅ぼしてしまうことになるから、あなた方を私は別の人を使わせてですね、エジプトから約束の地に連れて行きますよと、それはしますと。でも私は、神である私はもうイスラエルと一緒に行くのはやめにします、なぜなら一緒に行くとあなた方を滅ぼさずにはいられないから、ということがここで言われているわけですね。つまり神様怒ってるわけですね。でも一緒には行けないとここで言うわけです。でも約束は守るよ、エジプトから出てこの市内の荒野をさまよわせることはなく、約束の地には連れて行くよ、でも一緒には行かないよってここで言うわけです。これに対してモーセがこう言うわけですね。15節、33章15節、それでモーセは申し上げた、もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでくださいってモーセは言ったんです。ちょっと話の筋わかるでしょうか。大丈夫ですか。モーセはこう言ったわけです。それでモーセは申し上げた、もしあなたがご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。神様そう言いますけども、もしあなたが一緒でないんだったら、私たちをここからもう行かせなくていいですって言ってるんです。すなわちあなたと一緒でなくては意味がないんだって、ここでモーセは神様に訴えてるんです。この荒野にとどまっていいって言ってるんです。 すなわち約束の地、父と蜜の流れる地、人間にとっては幸いと思える豊かな生活が待っているところ、アラノというのは何もないところですね。苦しみの場所です。でも私はこの苦しみの人生からそこから救い出されて豊かな父と蜜の流れる地に行く。でもあなたが一緒でないのだったらそこに行かなくていいって言ってるんです。言い方を変えると、神様なしで成功するぐらいだったら失敗してもあなたと一緒にいた方がいいって言ってるんです。これがモーセの信仰ですね。モーセはこの人生で出エジプトというこの飯を完成させることよりも神様と一緒にあることの方が大事だとここで言ってるわけです。これに対して神様も答えて、よし分かった、じゃあ一緒に行こうってここで神様意思を変えてくれるんですけどね。素晴らしい神様ですけども、でもここでモーセは言うわけです。あなたが一緒じゃなければ私たちを登らせないでください。使いではダメです。あなたご自身が一緒でなくてはダメですってこだわるわけです。私たちもまたそうでありたいと思うんです。神様が一緒であるということに私たちはこだわりたいんです。主はブドウの木であなた方は枝ですっていうの同じことですね。私にとどまりなさい、イエス様にとどまることが何よりも大事なことであるということ。イエス様を離れてこの世で会社で出世しても人生で成功を収めたとしてもそれは本当の幸いではないから、それが聖書の教えですね。私たちのこの世はそうは教えていません。少しぐらい罪を犯しても神様を悲しませても得な方を選んだ方がいいよっていうふうに私たちに教えてきます。自分にとって都合のいいところだけキリスト教を取り入れて、自分にとって都合が悪いところはそれは無視したらいいよっていうふうに教えます。でも聖書はそうではない。この世でどんなことがあっても私たちが第一に選び求めるべきことは神様と一緒であるということです。それがなぜなら人間にとって一番の幸いであり祝福のもといであるからですね。なぜなら神様は、ごめんなさい、人間は神様によって作られたから、作られた方と一緒にいることが一番幸せなんですよね。前にもちょっと話したことがありますけども、去年一昨年ですね、私は日本に3年ぶりにですねこの一時帰国してですね2ヶ月間日本の教会を巡回したんですね。その時にこの北海道にも行ったんです。私たちが出た進学校が北海道にあったので北海道の教会も少しこう回らせていただいたんですね。でそこでこう、まあ、わずかな期間だったので行くところは限られてくるし、その集会は日曜日とその平日の祈祷会しか大体教会はやってませんので、その時に合わせていくわけですけども、そこに進学校の後輩がいてですね、その後輩が、まあ、結構進学校の時も大変だったんですけども、この教会の牧師、ある教会の北海道の教会の牧師をしていて、まあ、大変そうだっていう噂があったので、ちょっとこれ励ましに行ってあげようと思って行ったんですね。でちょっとスケジュールにはなかったんですけども平日の夜の祈祷会にですね行ったんです。で教会のホームページをこう事前に見てですね、祈祷会いつやってるのかこう時間も調べようと思って見たら、この夜の祈祷会は不定期なんで、来られる方はそれやってないかもしれないから電話事前にくださいって書いてあったんでですね、こう電話したんですね。でも僕はその彼をちょっとびっくりさせたかったので、こうサプライズでこの行って、あ、来てくれたんやってこうびっくりさせたかったので、まあ、励ましたいって思いもあったんで、この名前を名乗らないでね、実はちょっと旅のものですけども今日祈祷会あるでしょうかって言って、そしたら先生、向こうの先生がですね、やる予定じゃないけどあんたが来るんだったらねやりますって、2人でもやりますって言ってくれたんですね。で失礼ですけどお名前だけ教えてくれませんかって言われたんですけど、いやちょっとそれ名乗れませんとかって言って、こっそりですね行きたかったのが怪しいやろうなと思ったんですけど、まあ、とにかく名前を名乗らずにですねその教会に、夜行ったんですね。まあ、とにかくやってる空振りするとちょっと 痛いぐらいのちょっと距離がある、札幌から距離がある、教会だったので、それで事前にアポを取って行ったわけですね。で、まあ、そこで会って、ああ横谷さんだったのかっていうことが、まあ、向こうも分かったんですけども、まあ、その先生を、まあ、励まそうと思って行って、実は逆にちょっと励まされたんですけども、その二人きりですね、普段はだから祈祷会には誰も来ない、夜の祈祷会はね、午前中の祈祷会は人が来てるみたいでしたけども、夜の祈祷会誰も来ない中でこう僕が行って、少しでも励みになればと思って先生のこう話をですね、聞いてあげようと思ってこう聞くわけですね。その時にその先生がこのいろいろ言ってくれたんですけども、その話の流れの中でどうしてその教会にですね行くことになったかっていうことが話題になったんです。そこでその先生は進学校のこの3年生の時に一度その母教会なんですね、その教会からこの使わされて進学校北海道聖書学院に進学校勉強しに来てた学生だったんですけども、その母教会にこう戻る可能性があってですね、そのことも祈ってたわけですけども、なんかその母教会がそのあなたはいいですと、来ることを期待しないでくださいねっていうふうにこうなんかピシャッと言われたらしいんですね。で非常にこう傷ついたわけです。もうそんな行きたいと思ってたわけじゃないけども、まあ、そういう可能性があるのかと思ったら、無牧の教会だったのでね、無牧の教会から新学生として送り出されてたので、まあ、帰るのかなと思ってたら、あなたいらないっていう子言われたっていうことで傷ついてたわけですけども、でもこの3月卒業する間近になってきた時にやっぱりこう来てほしいっていうことで正式に、ね、招きのオファーがあったわけですね。でその時やっぱ迷ったわけです。複雑ですよね。あんたこのままいらないって言ったわけですから、その教会にもう一回行くのはちょっとやっぱ複雑なわけです。自分の母教会ではあるんですけども、でもその先生は行くことにしたっていうこと。でそれなんでなのかっていうことを聞いた時に僕はすごく教えられたんですけども、今日の聖書のことと同じなんですが、彼はいやでもどんなに辛くたって神様が一緒におられるから僕はここに来たんですっていうふうに言ったんですね。僕その時に素晴らしいなって思いました。そして僕が励ますっておこがましかったなって、僕が帰って励まされたなって思いましたね。この人大丈夫だわと思いました。なぜならどんなに辛い教会であっても主が共におられるならそこが幸いなんだっていうことを彼はきちんと分かっていたし、それを選び取っていたわけですね。まあ、ちょっと複雑な環境の教会で、奥さんの彼の奥様のご両親が集っている教会で、まあ、中心的なグループ人だったみたいで、ちょっとやっぱり義理の両親がこう中心の教会のちょっとやっぱりやりづらさがあるみたいですけども、でも彼は主が共におられることが幸いであるから、だから私は主に従うんだっていうこと、たとえどんなにやりやすい教会に行っても主が一緒でなくてはそれは幸いではない、しかしどんなに経済的に困難であってもどんなに人間関係が複雑で難しく思えても主が共におられるならそれは幸いである。私たちの人生もそうありたい、そうであるんです。私たちの幸いは健康や経済やあるいは人間関係やそういったもので左右は振り回されはするんですけれども、悩みはそういうことで悩むんですけども、でも本当の幸い、本当の祝福はそれは神様と一緒にいることであるということね。ダビデは神様と共にいたんです。だから祝福得たんですね。これからダビデはまた多くの、これまでもダビデは苦労しましたけど、これからもダビデはまた多くの苦難を得ていくわけです。しかし彼は神様が共におられるというその幸いを手放すことがなかったんですね。詩編の23編、お開きにならなくてもいいですけども、ダビデの賛歌と言われています。彼はこう言っていますね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに 伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。どうしてか、それはあなたが私と共におられますからと旅では告白するわけですね。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、すなわち人生のどん底を歩むようなことがあっても、私は災いを恐れない。それはなぜか、主よ、あなたが私と共におられますからということですね。これがダビデが学んだことであり、聖書が私たちにぜひ知ってくださいと願っているメッセージです。主と共にあるということが、私たち人間にとっての祝福であり、また本当の幸いであるということ。主から離れては私たちの幸いはありえないということを、ぜひ今日覚えたいと思います。短くいきますね。1個目が長かったので、第2に、ここから教えられたのは12節であります。サムエル記の第2のサムエル記の5章の12節、もう一度声に出してお読みしたいと思います。12節3、はい。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知った。何度もこの講談から同じことを語ってきましたが、今日の聖書もそのことを教えています。それはダビデの生涯を祝福してくださるのは、それは主であるということですね。ことを成し遂げてくださるのは主であるということですね。ダビデの行いや功績によるのではないですよね。今日今読んだ聖書の箇所にそう書いてないですよね。ダビデが頑張ったから、あるいはダビデに知恵があったから、ダビデが努力したから、ダビデは運が良かったから、ダビデはたまたまこの栄えていった、盛んになった、王として固く立てられたって書いてないですね。ダビデが成功したのは、それは主が彼をそのようにされたからですね。主語は主ですね。神様が祝福を注いでくださるということ、これも何回も言いました。私はブドウの木で、あなた方は枝です。私を離れてはあなた方は何もすることができない。でも私にとどまるなら、あなた方は豊かな実を結ぶことができる。実を結ばせてくださるのは、それは私ではない、神様であるということです。私たちの人生において、私たちの人生の実を結ばせてくださるのは、それは神様であるということです。私たちが第一義的に取り組まなくてはならないのは、神と共にあるということ。罪を犯したならば、神の前に悔い改めて祈って神様に立ち返るということですね。人生の方向で迷った時には、神様が正しいと願っておられることを選び取っていくということです。これが神と共にあるということですね。悔い改めていくということと、御言葉に立っていくということですけれども、その時神様が実を結ばせてくださるということ、この箇所も教えてくれています。ダビデを成功させたのは、それは神様であるということ、もう一度覚えたいと思います。最後に移ります。今日最後にこの箇所から覚えたいのは、ではどうして順説にあるように、神様はこのダビデをイスラエルの王として固く立ててくださるのか、どうして神様はこのイスラエルのためにダビデの王国を盛んにしてくださるのかということです。どうしてだと思われるでしょうか。どうして神様はダビデにこんなにも良くしてくださるんでしょうか。このダビデをこの王として固く立てるという、この固く立てるというこの言葉、ヘブル語の意味では準備するという意味があるんですね。備えるということです。 あらかじめ神様はダビデが王として十分やっていくことができるように先立って備えてくださっているというのがこの固く立てるということの意味ですね。だからダビデはもう何の苦労もいらないように神様が先立って備えてくださっていたということですね。そしてこの盛んにされたってありますね。後半ご自分のためイスラエルのために彼の王国を盛んにされたっていうこの盛んにされるっていうこの言葉は別の聖書の箇所で同じヘブル語の言語は背負うっていうふうに訳されています。もともとの意味は運ぶっていう意味ですね。運ぶ、持ち上げるとか運ぶとか持っていくっていうそういう意味のヘブル語が使われています。つまり神様がダビデの王国を背負ってくださったことをダビデは知ったって言ってるんですね。ではなんで神様はそこまでしてくださるのかっていうことです。それはぜひこのことを最後にもう一度知ってください。それはただ神様の恵みによるんだっていうことですね。恵みによるんだということ、これも聖書全体が私たちに何度も教えているメッセージですけれども、ダビデの祝福はそれはただ神様の恵みによるんだということです。ダビデが頑張ったから、努力したから、神様の前に正しく歩んだから、神様はその王国を盛んにされ祝福されたとは書いてないですよね。ダビデは失敗をするわけです。ここでもう奥さん、たくさんの奥さんをめとったり、そばめをめとったりすること自体もうすでに間違いを犯し始めているわけですけども、まあ、これまでも何度かダビデは失敗をし、またこれからもダビデは失敗するわけですけども、なぜ神様がこのダビデ王国をこれほどまでに祝福してくださるのか、それは神様の恵みによるということです。ダビデがふさわしかったからではないということ、ただ神様の恵みによるんだということですね。私たちが救われたのも恵みによったわけです。そして私たちの生涯が祝福へと導かれていくのもまた恵みによるということをぜひ最後に覚えてください。そして私たちはそのことを信じてほしいんですね。信じていきたいんです。神様は自分の行いによるのではなくて、恵みによって私たちを祝福してくださるということをぜひ信じて信頼してほしいんです。これからの生涯、私たちに人生にどんなことがあるか分かりません。その辛いところを通されるかもしれません。4月からの新しい歩みの中で私たちはまた新たな問題を抱えるかもしれない。でも神様はその先に恵みを持って祝福を用意していることをぜひ信じてください。私なんかダメなんじゃないかと私たち思うんですけども、そう思わないでください。神様は恵みによってダビデを取り扱ってくださったように、私たちもまた取り扱ってくださるということ、私たちが神様の前に正しく歩んだから祝福されるのではなくて、ただ恵みによるんだということね。この大聖書福音教会に私が牧師として招かれてですね、来た時に最初の年度とその次の年度は年間主題聖句というかテーマをですね、悔い改めるっていうことにしたんですね。それはまあいろんなこの問題があってですね、多くの人たちがこの教会を出ていったことを念頭にあったわけです。ですからそのことをこうなかったことにしてですね、見ないふりをして教会を形成してもうまくいかないと思ったんです。だからまずそこに目を留めて、見たくないことですけども、もう忘れたい傷があるところですけども、目を留めてしっかりとそこで罪を悔い改めるということをまずしたいと思ったんですね。で、悔い改めから始めないとこの教会の祝福はないと思ったんです。悔い改めをベースにしないとキリストの体は立て上がっていかないと僕思ってたんです。でも1年2年経つ中で教えられたことは、あ、そうではなかったっていうことです。気づいたことは総会資料にその時も書きましたけども、僕は悔い改めないと神様の祝福に預かれないんじゃないかって思ってたんです。でもそうじゃ ないっていうことが経験として分かったんです。それは私たちが悔い改めて謝る前から出ていった人が一人また一人と教会に帰ってきてくれたんです。また新しい人が一人また一人と与えられていったんです。そして救われる人が起こされていったんです。つまり神様という方は悔い改めたからよっしゃじゃあ恵んでやろうっていう方ではないっていうことを学んだんですね。悔い改める前から祝福と恵みを豊かに施してくださる神様であるということ。しかし悔い改めないとそれを気づくことができないんですけどね。でも神様私たちは悔い改める前から祝福を備えてくださっているということですね。放蕩息子の物語がそのことを教えていますね。放蕩息子がこの神様の前にお父さんとから離れてですね、この放蕩三昧をして財産が底をついてですね、そうだお父さんのところに帰ろうって、お父さんのところに帰ったら、まあ、召使いでさえ今の自分よりもいい暮らしができるからっていう、まあ、こう打算ですね、計算があったわけです。だからもう息子としての地位は失ってもいいから雇い人の一人としてでもお父さんのところに帰った方が今の生活よりはマシだろうと思って帰るわけです。ところがお父さんはその息子を見たらですね、駆けつけてきて抱きしめてくれたって書いてますね。つまりお父さんの方では息子が帰る前からもう許してたってことですよね。毎晩父親が息子の代わりを待っていたということは、そして息子が謝る前から、彼が口を開く前から駆け寄ってきて抱きしめてくれたということは、彼が本当に悔い改める前にもうお父さんは許してたんですよね。で、本当に許されたことを知ったとき、息子は打算ではなくて心から申し訳ないと思って悔い改めの告白をするんですけどね。悔い改めたから祝福されるという順番ではなくて、まず恵みが先であって、その後本当の悔い改めが起こるということ。だから私たちは自分なんかダメなんじゃないかと思う時があるかもしれないけれども、最後にはこの恵みを信じてほしいんです。神様絶対に私を見捨てることはないっていうことを信じていただきたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、本当に教会生活を通す中で、また私たちの日常の生活を通す中で、神様の恵みを忘れて自分の力で歩んでしまい、神様の愛を疑い、本当に自暴自棄に陥ったり絶望に陥ったりすることの多い私たちです。しかしあなたは決してダビデを見放さず、恵みを持って導いてくださったように、私たちにもただ愛と恵みによって接してくださること、取り扱ってくださることを感謝します。私たちまだまだあなたの愛とその憐れみの大きさをよく分かっていません。どうぞ神様、さらに私たちにあなたを本当に深く知る、そのあなたの大きな愛を実感する機会を与えてください。また信仰の目を開いてください。そしてどんな時にも、辛い時にも、またうまくいっている時にも、このダビデのように、ああ神様がしてくださっているんだと、神様の愛と恵みに本当に応答していく、そのようなものとならせてください。信頼します。どうかここにいるお一人お一人のその人生を神様が祝福してください。そして神様が祝福し恵みによって導いてくださることを、どうか私たちに気づかせてください。イエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。